H2、あの電話で乱された冬、H2。P、2022年冬、生徒で28歳のフリーランス挿絵師、林、林、1は明け方に一本の電話を受けた。実家の母が転んで、約8000元の休診費が必要になったのだ。その月に入ったばかりの依頼料を二つめくると、家賃と住宅ローンを引いた後手元で動かせるお金は3000元にも満たなかった。その瞬間、彼女は自分の収入がすべてあの数件の依頼に縛られていると初めて気づいた。P。P、フリーランスの一番いいところは出勤しなくていいことだと思ってた、と林は後で笑いながら振り返る。でもあのケンコレ号、その裏返しに気づいた。誰も味方になってくれないし、収入が止まったら生活はすぐパニックになる。彼女に収入がなかったわけではない。ただ、それは皆、クライアントが発注してくれる、というただ一つのルートから来ていた。P。P、彼女が怠けていたわけでもない。卒業から6年で50元の肖像スケッチを受けるところから、商業挿絵で3000元の見積もりを出せるまでになった。だが収入源はいつも同じ方だった。クライアントが発注し、彼女が納品し、クライアントが支払う。相手が発注を止めれば、皮は枯れる。彼女はかつてある出版社のシリーズ挿絵だけで3ヶ月を過ごし、その後出版社がこっそり予算を半減させるまでそうだった。P。P、本当に彼女を変えたのは、その休刊ではなく、3ヶ月後の一通のメールだった。2年間付き合った出版社が、その製品ラインごと突然打ち切ったのだ。林のその月の予定収入は、一瞬で半分になった。そのメールは、一桶の冷水だった、と彼女は言う。一つの川だけで生きていれば、川が止まったら干上がるんだと教えてくれた。その夜、彼女は初めて真剣にこう書き留めた。自分に予備の川を何本か作らなければならない、と。P。H2、キャッシュフローって何か、入ってくるものと出ていくもの、H2。P、キャッシュフローとは、要するに、お金が入ってくる速さ、と、お金が出ていく速さの差だ。入画でを上回れば黒字、逆に、収入の数字がどれほどよく見えても、流出が制御を離れればポケットは空のままだ。多くの人は、たくさん稼ぐこととうまく管理することを混同するが、両者はしばしば逆向きにある。P。P、収入が高いと、キャッシュフローが健全をイコールにする人が多いが、そうではない。月3万稼いで2万8000使う人と、月1万2000稼いで6000使う人を比べると、後者は貯蓄率が高く残るお金が多い分、レジリエンスがずっと強い。収入が決めるのは天井であり、黒字が決めるのは土台だ。P。P、キャッシュフローには2つの指標がある。1つは貯蓄率、つまり毎月残すお金の割合。もう1つは安全クッション。つまりすべての収入が止まっても手元の現金で何ヶ月持つかだ。林は後に安全クッションの目標を6ヶ月に定め、たとえ依頼が全部止まっても半年は平静を保てるようにした。P。P、キャッシュフローをはっきり見る第一歩は、いきなりもっと稼ぐことではなく、お金がどこから来てどこへ行くかを一本の線に描くことだ。収入が一本線だけなら、その線が切れればすべて止まる。収入に何本かの線があれば、一本切れても他が続く。分散とは、本質的にキャッシュフローに予備弁をつけることだ。P。H2、単一収入の構造的リスク、H2。P、単一収入の最大のリスクは、切断点がコントロールできないことだ。どんなに優秀でも、クライアントがいつ予算を削るか、業界がいつ下り坂になるか、プラットフォームがいつ規則を変えるかは決められない。こうした外部ショックは前触れもせず、頑張ったからといって避けてくれるわけでもない。P。P、もっと隠れたリスクは、 スキルの一本化だ。ある人がすべての時間を一種類の納品の磨き込みに費やすとき、彼はこの一つの道が永遠に通じるとかけている。需要が移れば、これまでの熟練は切り替えの荷物になり、売れるものがその一つだけになる。林は後に、一種類の仕事しか受けないを最大のリスクに挙げた。P。P、もう一つは、時間を一度売る罠だ。一つの報酬は決まった時間ブロックと対応し、時間を使い切ればお金も止まる。このモデルでは収入の天井は体力の限界であり、なかなか突破できず、歳を取るほどきつさを感じやすい。一見自由だが、人を単位時間に縛り付ける。P。P、林はこの三つのリスクをモニターの枠に付箋に書いた。楽をして一種類の仕事しか受けたくなるたび、それを見るの、と彼女は言う。居心地のいいゾーンこそリスクゾーンだと自分に言い聞かせるためだ。彼女は各リスクに色をつけ、赤はいつも収入源が一つだけだった。P。H2 収入構造の多様化、三層モデル H2。P 収入構造の多様化とは、10の仕事を同時にするのではなく、層のある収入ポートフォリオを作ることだ。安定から柔軟へ、能動から受動へと3層に分ける。上に行くほど時間を取られず、下に行くほど底を支える。P。P 第1層は、本業キャッシュフロー、つまり最も中核で安定した一筋のお金だ。基本生活をカバーし、土台であり、まず安定させねばならない。林にとってそれはブランド商業差し絵で、単価が高くリピートが安定し、月々の出費のバラストとなった。P。P 第2層は、スキルの流れ、すでに持っている能力を別の売り方で売ること。例えば差し絵師がオンライン講座を作り、チュートリアルを出し、ブラシを売る。同じ技で複数の収入をテコにし、単一クライアントに依存しない。ここでの鍵は、一度作って何度も売る、時間を何度も売ることだ。P。P 第3層は、蓄積利回りの流れ、すでに蓄えた資産に受動的なキャッシュフローを生ませること。例えば慎重な運用からの安定的な利息、著作権から続くロイヤリティだ。この層は寝ている間もゆっくり現金を生み、時間を単発から継続へと引き伸ばす。P。H2 専門分析、多様化収入の限界効果と相乗 H2。P 多様化がなぜ効くかを理解するには、広く引用される長期の知見を見よう。米国労働統計局 BLS の労働者キャリアの縦断追跡によると、かなりの割合の労働者が就業年数中に少なくとも一度は非自発的な収入中断を経験し、中断後の回復にはしばしば数ヶ月を要する。これは収入は止まるが低確率事件ではなく一般的なリスクであり、単一件はそのリスクをさらに増幅することを示している。P。P、これを分析するために、収入レジリエンス行列、インカムリジリエンスマトリックス、という枠組みを用意る。行列は2軸で開く。横軸は、能動か受動か、リアルタイムで立ち会う必要があるか、縦軸は、安定か変動か、外部ショックへの敏感度。4章限りのうち、受動かつ安定の証言、著作権、慎重な利息など、が、ショック耐性が最強で、能動かつ変動の証言、単一中など、が最脆弱だ。従来の能動収入一本と比べ、この枠組みは脆弱点を赤で示し、強証言を補うことを迫る。P。P、見覚えのある実践例が前述の生徒の差し絵師、林だ。2022年末、彼女には単一の発注しかなく、能動かつ変動、証言に1、安全クッションは1ヶ月未満だった。その後約9ヶ月で3層を構築した。本業はブランド商業差し絵を維持。商業技法をオンライン講座に6里、第2層、 初期作品をストックプラットフォームに許諾し、継続的なロイヤリティを得た第3層。2023年末の再計測では、収入源は1から3へ増え、いずれか1本が止まっても残る2本で固定費の約7割をカバーできた事例データ、収益の約束ではない。行列スコアは、単点脆弱から多点均衡へ動いた。P。P 実行は3つの測定可能な指標で終える。1収入減数、目標は3以上かつ単一減5割以下。2受動収入比率受動キャッシュフロー割る総収入、蓄積とともに緩やかに上昇。3安全クッション月数可用現金割る月固定費、6以上推奨。対応チェックリスト、第一歩、現在の全収入源と比率を列挙。第二歩、比率最高のものをイン。第三歩、既存スキル周りで第二層の入り口を一つ選ぶ。第四歩、90日で源を1から3へ押し上げる小目標を立てる。P。H2、第一層、本業を再現可能な能力にする、H2。P 第一層は一見普通だが最も重要だ。まず本業を再現可能な能力にし、その場のインスピレーション任せにしないこと。再現可能とは、特定の人物や一度きりの機会に依存しない、クライアントが変わっても納品できることを意味する。P。P 具体策は、繰り返し現れる需要をテンプレート、プロセス、ポートフォリオに蓄えることだ。林はよく使う挿絵スタイルをすぐ呼び出せるアセット庫にし、受注効率が目に見えて上がり、単位時間あたりのデモ増え、残業なしで本業キャッシュフローを増幅した。P。P 再現可能のもう一面は、安定した獲得チャンネルを築くことだ。クライアントを待つのではなく、長期協力の窓口をいくつか維持し、本業キャッシュフローに予測可能なリズムを持たせる。彼女は長期クライアント3社をそこに定め、新規ゼロでも基盤が崩れないようにした。P。P 第一層が安定して初めて上の層に手を回す余力が出る。多くはいきなり受動収入を追い、本業も守れずに余計不安になる。順序が違うと多様化はリスク分散ではなく勢力分散になる。林の言葉、土台を溶接する前に上階を組むな。P。H2 第2層、一つのスキルを第2のキャッシュフローに、H2。P 第2層の革新は、すでにできることが売り方を一つしか持たないわけではない、という点だ。一つのスキルが、一度の時間に一度の金、としか交換できなければ、そのレバレッジは小さく、人は単位時間に縛り付けられる。P。P、林は商業技法を3つのオンライン講座に分解した。対象は初心者、上級下規で、副業を望む会社員だ。同じ知識が3つの全く異なる層に届き、収入源が1つ増えた。しかも講座を6利用えれば繰り返し売れ、彼女の生きた労働時間に縛られない。P。P、第2層は必ずしも教えることではない。ブラシを売り、プリセットを売り、有料コミュニティを運営し、長期アドバイスを受けることも、すべてスキルを再パッケージする方法だ。鍵は、一度作って何度も売る、形を見つけ、一つの能力に異なる瞬間に価値を出させ続けることだ。P。P、この層で一番怖いのは、広がりへの欲だ。林の助言。第2層はまず最小の1歳口から始め、動いてから広げよ。いきなり3講座開くなと彼女は言う。人が払ってくれる一時を先に検証する方が、未完成を10並べるより強い。彼女は 9.9 元の体験授業で需要を検証してから本講座に踏み切った。P。H2 第3層。蓄えた資産にあなたの代わりに利を生ませる H2。P 第3層はすでに貯めたものにあなたの代わりに働かせることだ。それは一夜で富む通道ではなく 時間次元の解放である。寝ている間もゆっくり現金を生み、単位時間の価値を一回限りから継続へと引き伸ばす。P。P、多くの普通の人にとって第三層の始まりは、予備金以外の余剰金を低ボラティリティ、高流動性の慎重な運用先に置き、安定的だが穏やかな利息収入を生ませることだ。事例データ、収益の約束ではない。ポイントは、高いではなく、安定であること。この層の目的は、底支えであって超過ではない。P。P、もう一つの見落とされがちな源は、著作権とコンテンツ資産だ。ストックプラットフォームに許諾した一枚の挿絵、繰り返し転載される一文は、将来少額のロイヤリティを続けられる。この収入は今あなたが働いているかに関係なく、過去の労働の遅れた現金化だ。P。P、林が初期の30数点を一括許諾した後、毎月数百元の副収入が増えた。大した額じゃない、と彼女は言う。でも、過去に描いたものが手を動かさずに私のために働き続けられると証明してくれた。小さいながら、彼女に初めて資産が人に代わって働く感覚を味わわせた。P。H2、0から3本の収入線への90日計画 H2。P、もし今日あなたに収入線が1本しかないなら、慌てるな。90日あれば第2、第3を作るのに十分だ。鍵は小股で速く走ることであり、大げさに退職して転身することでも。むやみに関係ない副業をあれこれ追うことでもない。P。P1 から30日、棚卸し。全収入源と比率、各線の切断リスクを列挙。比率最高、リスク最大のものを赤で印。それがまず分散すべき対象であり、最も警戒すべき単一依存点だ。P。P31 から60日、最小の切り口を一つ開く。最も得意で、単一クライアントから離脱できるスキルを一つ選び、口座か製品か許諾にする。まず完遂、その後完備。労働時間に縛られない最初の収入を本当に発生させよ。計画より説得力がある。P。P61 から90日、回して積み上げる。第2層に最初の本当の収入を生ませ、初期作品のうち許諾に適したものを一括公開。90日目には収入線は最低3本になり、いずれか1本が切れても即座に制御不能にならない。このリズムで林は半年で月平均収入を8000から2万4000へ引き上げた。P。H2 よくある質問 H2。P 問。際立ったスキルがないのですが、第2層はできますか？と、できます。毎日やっていることの中から最小の切り口を見つけ、よく使う仕事の方法をテンプレートにまとめて同じ役職の人に売ってみてください。まず人が払ってくれると検証し、それからゆっくり広げればいい。P。P 問、多様化すると何でも中途半端になりませんか？と、三層は、同時に10の仕事ではなく、層があるものです。第一層が本業を守り、二、三層は既存能力への軽い延長だけなので、集中は薄まるどころか鋭くなります。P。
P 問、第三層は、投資の知識が必要ですか？
と、必ずしもそうではありません。著作権許諾、コンテンツ資産、低ボラティリティの慎重運用先も入り口です。
大切なのは、蓄えにキャッシュフローを生ませることであり、高リターンを追うことではないので、
普通の人でも始められます。P。
P 問、安全クッションは何ヶ月あればいい？
と、一般的な目安は固定費の3から6ヶ月分以上ですが、人により異なります。これは枠組み上の参考であり、特定個人、